おはようございます。高原剛一郎です。私は先日イラク復興支援のためにサマワ地区に派遣された陸上自衛隊第一次隊長番匠剛一郎さんの講演記録を読みました。あの時陸上自衛隊の隊員たちは定員200名の枠に殺到したのです。そんな隊員たちのトップに立った番匠隊長が心に決めたのは全員無事に帰国させるということでした。そしてそのために作戦を立てたんです。名付けて ABCD 作戦です。どんな作戦なんでしょうか。当たり前のことをぼーっとしないでちゃんとやる。できたら笑顔で。この標語の当たり前、ぼーっと、ちゃんと、できたらの頭文字を揃えると ABCD になるんですね。戦場では当たり前のことをぼーっとしてちゃんとやらないと必ず死にます。だから当たり前のことを徹底しようじゃないかって言うんですね。その当たり前のことの一つは現地住民との関係を平和にするということでした。そしてこれは私たちにとっても適用できることだと思うんです。人間にとって一番当たり前のこととは何でしょう。それは自分を作ってくださった神様を良き方として信じ、この神と正しい関係に入るということです。聖書の語る神様は、あなたの作り主、そしてこの世界の作者です。この自然界にあるすべての命を作られたあなたのルーツなんです。この間ある集会で、美しい自然を作った神様のことを話しておりましたら、ある方が質問されたんですね。神が命を作ったというのは分かった。でもどうしてハエとか蚊とかそういう余計なものまで神を作ったのか。確かにハエとか蚊は人間に害を及ぼすものですね。しかし害だけを及ぼすとも言えないのです。実は世界中に伝わる蚊の止め治療の一つにマゴット療法というのがあるそうです。マゴットって何でしょう？ハエの幼虫なんですね。いわゆるウジ虫です。戦場などでは海でただれた傷口にウジ虫を置くと患部をきれいに食べ尽くして掃除してくれるって言うんですね。こういう治療法は抗生物質の登場で一旦姿を消すのですが、今21世紀の新しい治療法としてすごく注目されているそうです。なぜなら、抗生物質の効かない菌が現れたからです。特に糖尿病で手足が壊死するような場合、画期的な効果を表しているというんですね。腐った患部にウジを置いて、包帯で巻いて閉じ込めておくと、ウジ虫は腐った組織だけを溶かして吸収します。そしてこの時ウジ虫が分泌する液の中には、抗生物質の効かない菌を殺菌する作用があるということが分かっているんです。負傷者が続出する血生臭い戦場には、ハエが大量に発生しますが、これらの虫は一見忌まわしい邪魔な存在ですが、実は傷ついたものを癒す働きを担っていた生き物であったのです。患部が腐り始めて苦しむ人々にとって、ハエは害虫ではなく、液中なんですね。ハエのような嫌われ者にもちゃんと立派な役割があったんですね。さて、人間にとって一番大切なこと、それはこの世界の作り主である神を憐れみ豊かな良き方、偉大な方、恵み深い方として信じることです。いや、この方があなたのためにしてくださった救いをまず受け取るっていうことなんですね。私は以前テレビで盲導犬訓練士の方のお話を聞いたことがあります。盲導犬にトレーニングするためには、まず第一に大切なことは、人間が大好きな犬になってもらうことだそうです。そして人間が大好きな犬になる、そういう犬は、子犬の時に人間の愛をたっぷり受け取った犬だそうです。犬小屋ではなく、家の中で家族の一員みたいにして愛をたっぷり受けた犬は、大きくなった時に人間にお返ししたくてたまらない犬になるっていうんですね。 私は先日野口和子さんという方の本を読みました。彼女は幼い頃両親の仲が悪かったので家が嫌で嫌でたまらなかったそうです。早く親の元を去って自分の力で生きることを願っていました。そしてそれを実行し、早くに結婚し、早くに子供を産み、そして早くに離婚してしまったのです。ところが息子さんの通う幼稚園の同級生の家はクリスチャンホームで、その子のお母さんに誘われて生まれて初めて教会へ行ったんですが、まあメッセージを聞いた時に、ああこの話は私には関係ないなと思ったそうです。私は神様に助けてもらわなくてもいい、自分の力で人生を切り開くというのが私のポリシーだ、そう言ってお誘いを断り行かなくなったんですね。しかしそれから数年後に事件が起きたのです。会社から自宅に戻ると家の中が何者かによって荒らされていたのです。しかも待っているはずの息子がいないんです。なんと犯人に連れ去られてしまったというんですね。ちょうどその頃東京で幼児誘拐殺人事件が続けざまに起こっていました。彼女はよりにもよってそんなことが自分の身に降りかかった、そういうことが分かった時に怒る気力も消え失せて、ヘタヘタと床に崩れ落ちてしまいました。そして110番する前になんと祈ったって言うんですね。どこで祈っても聞くことができる神、全知全能の神様、憐れみ豊かな神様に祈ったって言うんです。私は今まで自分の力で生きるって言ってきましたけど、自分の大事な息子一人すら守れないもんです。どうぞ傲慢な私を許し、息子を助けてください。20分ほど経った時、ただいまーと言って、息子さんが戻ってきたって言うんですね。後でわかったのですが、その前日、少年院を脱走した逃亡犯が、泥棒に入った挙句、息子を連れ出したんですが、ところがどういうわけか、犯人は息子を解放し、家の近所まで連れて行って、ここから一人で帰れと言って話してくれたって言うんですね。聞けば聞くほど奇跡的な展開でありました。彼女は次の日曜日に教会へ行きました。そして聖書のメッセージの前に賛美歌を歌ったのです。そしてその歌ってる最中に不思議なことに喜びが溢れて仕方がなかったって言うんですね。歌詞に導かれて神様の愛に触れたからです。聖書の中にこういう言葉があります。この希望は失望に終わることはありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。聖書は一方的に神を愛しなさいと命令しているのではありません。まず神様の方が私たちに愛を注いでくださった、一方的に愛してくださったって言うんです。ですからその愛をまず受けなさいと語っているのです。野口さんは自分の力で生きていると思って神様を拒否しましたが、しかし神様を拒否していた時ですら神は彼女を愛し、困難の時には祈りに応えてくださったのでした。これが神の憐れみです。憐れみとは何でしょう。何の理由もないのに愛することです。もらう資格のない人にとびっきりの親切を与えることです。立派だから愛したとか、偉大であるから愛したのではなく、何の理由もないのに愛したって言うんですね。その愛の究極の形がイエス・キリストの十字架なのです。あなたが神から離れていた時に命を捨てて、あなたを救い出そうとした方がキリストなのです。どうぞ十字架に死に、墓から蘇ったキリストを信じ、この方が提示してくださっている愛をまず受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。